日本人は道という言葉が好きですね。武士道というのは昔から言われます。武士とは何なのか、武士は何を目指し何に導かれて生きるのか、そういうことを極めようとする、一つの哲学ですね。お茶をたてそれをいただく、そのことは茶道、ちゃんと道がついています。生け花を生けましてそれを鑑賞することは華道ですね。そして文字を書くんですけれど、普通に書くんじゃなくてそれを芸術作品として書くことは何ですか？書道。ちゃんと道が入っています。昔は剣術とか柔術とかと言いました。それも今では剣道、柔道と呼びまして、単なるスポーツではなくってそこに精神的なものが大切にされる、それが日本人の好む道という言葉です。で、信仰もまた道と呼ばれています。日本の八百万の神々を信じる信仰は神道ですね。神の道と書きますが、道は道と呼びまして神道と呼ばれています。聖書でもキリストを信じる信仰がちゃんと道という言葉で表されているんです。使徒の働きの9章の1節2節にこんな言葉があります。さてサウロはなおも主の弟子たちに対する脅かしと殺害の意に燃えて大祭司のところに行き、ダマスコの諸教会宛ての手紙を書いてくれるように頼んだ。それはこの道のものであれば男でも女でも見つけ次第縛り上げてエルサレムに引いてくるためであった。ここにこの道という言葉が出てきますね。それはキリストを信じる信仰がこの道、道と呼ばれたんです。そしてキリストを信じる人々がこの道のもの、そう呼ばれたということがわかります。また同じ使徒の働きの18章25節にアポロという伝道者について、この人は主の道の教えを受けと書かれていますね。初代教会ではキリストの教えは主の道と呼ばれていました。イエス・キリストご自身が、私が道であり真理であり命なのです、私を通してでなければ誰一人父の身元に来ることはありません、そう言っておられます。明治期に日本には世界に著名になった数多くのクリスチャンが出ました。で、彼らは大体武士の出だったわけですね。で、武士道というものに今まで追求してきたんですが、時代が変わってもう武士がいらなくなってしまった。その時に彼らは聖書の中に道であるイエス・キリストを見つけた。今まで道を尋ね求めそれを極めようとしたそのことがイエス様によって答えられた。ですから明治期のクリスチャンたちはその武士道の精神でキリストに従っていきました。そして大きな働きをし、日本にキリスト教が根付くようになったわけです。イエス様を他の人に伝えることを何て言いますか？伝道、ちゃんと道がついていますね。それはイエス・キリストが道だからこそ、そのイエス様を伝えることを伝道というわけです。信仰を求めることをどう言いますか？求道、ちゃんと道がついてますね。求道というのは実はキリスト教式の言い方で、本来は愚道と呼びます。仏教の言葉です。でも私たちは、信仰を求めることを求道、そして信仰を求めている人のことを求道者というわけですね。普通バプテスマ洗礼を受けるまでの人を求道者、バプテスマ洗礼を受けたら信者になる、この信者という言葉も聖書の中の言葉ですけれども、バプテスマを受けた者はもう 求道者でなくなって道を求める必要はないのかと言ったら決してそうではないと思います。バプテスマはそこからキリストに従い天にまで続いていくその道を歩んでいくその出発点なんですから、バプテスマを受けて初めて本当の求道が始まると言ってよいと思います。求道者、これを辞書で引きますと、あることを極めるために他のことをすべて犠牲にして顧みない人とそうあります。大変厳しい言葉ですよね。他のことを犠牲にしてまでもキリストを求める、それはキリストの素晴らしさを知って信仰の喜びを味わっていればこそできることではないでしょうか。もし犠牲にするっていう言葉があまりにも強いと感じられるなら、これはキリストに従うのに妨げになるものを捨て信仰に生きるために不必要なものたくさんあるんですよね。それを整理する、人生を整理し神様に従っていく本当に単純なシンプルな生活を追い求めていく、そういうことだと、そういうふうに言い換えてもいいと思います。私たちはクリスチャンになりました、洗礼を受けました、それで道を求めることをやめてはいけないと思います。 iPS 細胞の研究でノーベル賞を受けました山中伸弥さん、彼はノーベル賞を受けましたときに、私はまだ研究を極めたと思ってません、これからが新しい研究の第一歩ですと、そう言ってましたよね。科学の真理でさえも無限に近い広さを持っています。人類はまだ科学の分野においてもほんの少ししか理解していません。だとしたら信仰の真理はさらに深いものです。無限の広さ深さを持っています。私たちはこれをもっともっと追い求めていきたいと思います。聖書は教えています。我が子よ、あなたの心を私に向けよ、あなたの目は私の道を見守れ、あなたの目は私の道を見守れ。信仰の道をさらに求めて励んでいく、そんな私たちでありたいと思います。さて今朝の箇所は、それまでサウル王様に追われていたダビデが、そのサウル王様が死んだことによってイスラエルの王になります、二代目の王になりますが、その時に歌った歌なんです。ダビデの生涯は本当に波乱万丈です。ダビデは八人兄弟の末っ子で羊飼いでしたが、巨人ゴリアテを倒したことから一躍ヒーローとなりました。でサウル王の婿になりまして戦士となります。ところがサウルに妬まれ命を奪われ、各地を転々としなければなりませんでした。でもダビデは神様に頼りました。その都度サウルの手から守られてきました。ダビデには逆にサウルの命を奪うことができる機会が何度かあったんですけれども、ダビデは決してサウルに手出しをしませんでした。なぜでしょう。それはダビデが自分の道ではなく神の道に生きていたからです。ダビデは人望がありました。ですから命を狙うサウルをもし返り討ちにしたとしても、それは正当防衛であって、人々の同情を買うことはあっても非難を浴びることはなかっただろうと思います。でもそれはダビデの選択肢の中には入っていませんでした。イスラエルでは祭司と預言者と王、この3つの職務がこういう油を頭に注がれて、神様からの直接の任命を受けてその職務に就いたのです。油注ぎ、それは神様の任命です。神様がその人を性別したという意味です。ですからダビデは神からの油注ぎを尊重し、サウルに決して手を出さなかったのです。ダビデはいつも主が 油注がれたものに手をかけてはいけない、そう言っていました。ダビデは神様を尊ぶゆえに神様の性別、神様の油注ぎを尊重しました。そこにサウルとダビデの違いがあります。サウルは祭司たちがダビデをかくまったということを聞きましたとき、祭司アヒメレクとその一族の祭司たちを自分のところに呼びつけました。サウルは部下に祭司たちを殺せと命じたんですけれども、サウルの家来は神が油注ぎを持って任命した、まして神に使える祭司を手にかける、そんなことはできないと言って、彼らは王の命令にもかかわらずそのことを拒みました。それでサウルはエドム人でありましたドエグに命じまして、祭服をまとった祭司たち85人をその場で殺させたのです。恐ろしい罪ですね。サウルは神様を敬うことも恐れることもない、神が油注がれたものに手をかける、最も恐ろしい罪を犯しました。しかもそれを悔い改めることがなかったのです。サウルは神の道にではなく自分の道、自分が王にとどまり権力を振りたいという、その自分の道を突き進んだわけですね。でもダビデは違いました。ダビデは決して罪も過ちのない完全な人ではありませんでした。しかしダビデは罪を犯したとき、間違いをしたとき、それを悔い改め、神様に許しを求め、もう一度神の御心に立ち返って御心を第一にして生きた人です。もちろんダビデは軍人であり政治家でありましたから、戦略も政略も使っています。でもダビデは決して自分の戦略政略、それを第一にしませんでした。ダビデは今日の箇所で31節ですが、神の道は完全と言っています。神の道、それは今私たちが理解できなかったとしても最終的には善をもたらす完全な道だ。ダビデはそれを信じたんです。そしてその道に歩んだのです。ダビデはサウルのように自分の野望を達成しようと自分の道を突き進むようなことはしませんでした。常に神様が定められた道を歩み、その道に忠実であろうとしたのです。そのようにしてダビデはイスラエルで最も尊敬される王になりました。神、その道は完全、そう言いまして、神様を褒めたたえたダビデは次に32節で、神は私の道を完全に探り出される、私の道を完全に探り出される、私の道という言葉を使って今度は自分の歩みを振り返っていますね。神様の完全で高く大きな道に比べて、私の道、つまり私たちが歩む人生の道は不完全です。小さなものに過ぎません。でも神様はそんな私たちの道、歩みにも目を留めてくださる。ダビデはそう言っているのです。本当に私たちは地球全体から見たら小さな点にもならないような、そんなところでうごめいている生き物です。地球が太陽100周回るか回らないかのうちに生き絶えていく存在です。宇宙から地球を見たらそこに国境なんかないんですよね。どこにもラインは引いてありません。ところがどの国もここは俺たちの土地だ、自分たちの島だ、そう言って陣取り合戦を繰り返しているのです。また豊かな国はどんどん無駄遣いをします。貧しい国はますます貧しくなっていきます。最近の研究発表なんですが、英国の学会がこんなことを研究発表しました。世界では年間約40億トンの食料が生産されています。 そのうちの12億トンから20億トン、20億トンというと40億トンの半分でしょ。それが食べられずに無駄になっているというんです。どういうことかと言いますと、市場に出すにはこのある形とかね、そういうものが必要でしょ。だから小さいものはポンポン捨てられます。大きすぎるのも捨てられます。ちょっとキュウリなんかの曲がったのもマーケットに出せないから捨ててしまう。そういうことです。栄養もそれから味も何も変わらないのに、市場に出すその規格に合わないという理由だけで作物が捨てられている。それが生産量の半分に至るというんですから、壮大な無駄だと思いませんか。しかもスーパーマーケットに並んだ食べ物の3割から5割がいわゆる賞味期限、消費期限、それが過ぎまして捨てられてしまう。世界の7人に1人が食べ物がなくって餓死していく、そんな現実があるのに、先進国ではこういう無駄をしているのです。私たちの歩みは本当に愚かですね。神様はあまりにも偉大で、そんな人間たちの愚かな歩みにいちいち目を留めてはおられない、そう思ってしまうことがあります。特に社会に悪がはびこります。自分がその悪の犠牲になってしまう、そんなこともあります。そんな時、預言者ハバククが言った言葉、あなたの目はあまり清くて悪を見ず、老苦に目を留めることができないのでしょう。なぜ裏切り者を眺めておられるのですか。悪者が自分より正しいものを飲み込むとき、なぜ黙っておられるのですか。皆さんもそんなふうに言いたくなるときがきっとあると思います。でも神様は見ておられるんです。神様は言われます。イザヤ書にこの言葉があります。ヤコブよ、なぜ言うのか。イスラエルよ、なぜ言い張るのか。私の道は主に隠れ、私の正しい訴えは私の神に見過ごしにされていると、あなたは知らないのか、聞いていないのか。主は永遠の神、地の果てまで創造された方、疲れることなく、たゆむことなく、その英知は計り知れない。疲れた者には力を与え、勢力のない者には活気をつける。若者も疲れ、たゆみ、若い男もつまずき倒れる。しかし死を待ち望む者は、新しく力を得、わしのように翼を買って登ることができる。走っても絶えます。歩いても疲れない。イザヤ書40章の27節から31節ですね。神様は私たちの道を見ていてくださるのです。天に太陽、月、星のために道を作られたお方が、同時に私たちのそれぞれの人生の歩みを顧みて導いてくださっている。そのことを信じて死を待ち望む。そうすると力を得る。これが聖書の約束です。ダビデは今日の箇所の33、34でこう言っています。彼は、これは神様のことですが、私の足を目力のようにし、私を高いところに立たせてくださる。戦いのために私の手を鍛え、私の腕を青銅の弓でも引けるようにされる。これは死を待ち望むことによって与えられる力を表していますね。鹿の足って細いですよね。でも鹿は急な崖でもスイスイとこう上がっていく強さを持っています。神様が導かれる道は必ずしも平らな道とは限りません。暗い谷間もあります。苦しい坂道もあります。でも神様の導き、守りを信じ待ち望むときに、神様は私たちの足を強めてくださる。もちろん私たちは導き守りを信じていましても、物事がなかなか思い通りに運ばないことがあります。そのことで苛立ちます。 不満で心がいっぱいにもなります。失望して落ち込むこともあり、不信仰になってしまうこともあります。でも神様はそこから引き上げてくださる。私たちの信仰の足を強めてくださる。神様はその道を導いてくださるだけではなく、そこを歩く力も与えてくださるのです。ヒットラーが権力を振るっていた頃です。そのドイツにウィルヘルム・メンシングという牧師がいました。みんなが「ハイル・ヒットラー」そう言って挨拶するんですね。でも彼だけはにっこり笑って「こんにちは」というだけでした。それを咎めまして、陸軍の将校が30分ぐらいですね、メンシング牧師にこうまくし立てるんですけれども、彼は黙ってそれに耐えているだけでありました。やがて連合軍の空爆が始まりまして、彼の教会のメンバーが最初の犠牲になりました。ナチスはこの機会を捉えまして、連合軍への憎しみを煽り立てようとしたんです。空爆で亡くなった人の埋葬式に武装した軍人たちが大勢駆けつけてきました。連合軍は一般市民にまで無差別に爆弾を落とす悪魔である、そういう宣伝をするためだったんです。人々がメンシング牧師が連合軍の残虐行為に反対する話をしなかったら今度こそは逮捕されるだろうと、そう恐れていました。でもメンシング牧師はそのような中でもドイツから見て敵国であるイギリス、アメリカ、ロシアへの憎しみ、報復を決して口にせず、ただ全てのものの上にある父なる神様の慈しみだけを語りました。メンシング牧師の夫人は彼が講壇に登るためにいつもハラハラしていたんです。メンシング牧師は決してナチスに媚びて人々を煽り立てるような話をしなかったからです。どの説教も平和と博愛の精神に裏打ちされたものでした。祝福が終わると聴衆たちはいつも今度こそ牧師は捕まるぞとひそひそ話をしていたんですけれども、そのことは決して起こりませんでした。連合軍に押されて不安になっているドイツ軍の幹部たちはどんな時も説を曲げないメンシング牧師にかえって敬意を払うようになっていたのです。戦争が終わってあるアメリカ人がメンシング牧師を訪ねました。ナチスの圧迫に屈しなかった秘訣は何ですか、そう尋ねましたら、メンシング牧師はこう答えました。人が悪事をするとき、彼は暗闇の中にいるのです。その人は物を見ることができません。夜家に帰って自分の家が暗いとき、暗闇を追い払うのにほうきやはたきを握るでしょうか。いいえ、まずろうそくをつけます。私はただろうそくをつけただけです。神の言葉という灯火を彼は曲げないで語り続けました。メンシング牧師も神の道をしっかり見つめ、それに従ったのです。どの時代の信仰者たちも困難な中で、主に信頼する者を必ず助けてくださる。そう信じて信仰の道を歩みました。私たちも、私たちの小さな道に目を留めてくださる主を信じましょう。そして主の道を歩んでいきたいと思います。この神こそ私の力強い砦で、私の道を完全に探り出される。この年の歩みは始まったばかりです。これからまた新しい気持ちで主に信頼して歩み続けたいと思います。お祈りを捧げましょう。全知全能の神様、私たちはしばしばあなたの御心の道を忘れ、自分の好き勝手な道に歩んでしまいます。またあなたの御心の道を自分たちの小さな考えで推し量り、 誤解してしまうこともあります。そんな時、あなたが天が地よりも高いように、私の道はあなた方の道よりも高く、私の思いはあなた方の思いよりも高い、そう言われたことを思い起こさせてください。思い上がることも、また卑下することもなく、私の道があなたの道に沿うものとなりますように、そう願いながら歩むことができますように。道であり、真理であり、命である、イエス・キリストのお名前で祈ります。アーメン。